はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第44回です。イエーイ。久しぶりのゾロ目ですね。
確かに。
でもちょっと日本ではあんまり4は、あの、死、死とも言うから、ほら大の、
うん、
死ぬことも死だから、なんかね、ちょっとあんまりいい数字ではないんですけど、まあ
まあゾロ目ですね。
ゾロ目で、はい。で、今日は、まずその私たちが就職活動をするっていうことで、こうエピソードを減らしますっていうお知らせをしたんですけれども、皆さんすごく温かいメッセージ、温かいメッセージっていうのは、まあ、前言ったけどチアフルな、すごくあの、カインドなメッセージのことを温かいメッセージっていうんですけど、をいただいて、なんか就職活動頑張ってくださいとか、いろいろとありがとうございます、はい。
ありがとうございます。なんか普通にこう生きてたら、あんまりこうそんなこと言ってくれる人いっぱいいないじゃないですか。いや、なんか友達もみんな就活してるから、こう私にだけ頑張ってねとかあんま言わないし、
うん。お互い頑張ろうね、うん。お互いっていうのはまあ、together ってわけじゃないよね。each other みたいな。うん、ことをお互い頑張ろうねって感じだけど、確かにこう頑張ってねってこう一方的にってワンウェイというかのことを一方的って言うんだけど、一方的に言ってくれるのは確かになかなかないかもしれないということで、本当に私たち感謝しています、はい。でですね、まず最初にあの就職活動について少しこう説明しておこうかなと思いました。日本ので、日本のやっぱりその就職活動が終わるまでちょっと減らしますって言ってるけど、じゃあいつ私たち就職活動終わるのとか、いつになったら仕事 手に入れられるのとかって疑問に思うと思うので、それについて説明したいと思います。結論から言うと、いつ終わるか私たちもわからないというのが答えです、アンサーです。で、あの、日本の就職活動は基本的にはベーシカリーは、あの、前も言ったけど新卒採用がとても多いです。新卒っていうのは、あの、その大学を卒業してすぐの人、グラジュエイトしてすぐの人たちですね。で、大体大学3年生になってからにみんな就職活動を始めます。で、初めは夏休みとかにこうインターンシップに行って、まあ、いろんな会社を、いろんなそのカンパニーを見ます。で、あの、いつ、で、面接、それで、まあ夏休みは結構こう、会社を見ている状態で、で、その後に、もちろん面接が始まります。それが本選考って言われて、選考するっていうのは、なんだろうね。あの、選ぶこと。まあ、選考するっていうと、人を選考するっていうと、人を、まあ、インタビューとかを通して選ぶこと、チューズすることを選考するって言います。で、その選考が始まる時期が、その選考が始まるスタートのデイが、わからないっていうのが、正直なところです。理由は、日本の会社、ちょっと難しいんだけど、日本の大きな会社、ビッグカンパニーは、大体が、日本経済団体連合会っていう、経団連って言われるんだけど、そこの、なんかグループに入っています。で、そこのグループが、あの、いついつに選考を始めていいですよって、そのインタビューを始めていいデイっていうのを決めていました、ディサイドしていました。で、それが毎年結構変わってたんだけど、去年だと面接を始めていいのが6月、4年生の6月だったんだけど、結構遅い。そうすると、まず経団連に入ってる、やっぱ日本の大きな銀行とか保険の会社とかいろんなところが入ってるんだけど、まあ、日本の会社が6月にスタートしてる一方で、on the other hand、その外資系企業って言われるフォーリンキャピタルのカンパニーは そのルールは従わなくていいのね。フォローしなくていいので、うん、だってその経団連に入ってないから、いつでもそのインタビュー選考をスタートできるので、12月、3年生の12月とか、もっともっと早い時期、アーリーにインタビューを始めてしまうと、こう優秀な学生、優秀っていうのはクレバーな、その学生、スチューデントは、あ、なんか日本の企業遅いから外資系行っちゃおうって、フォーリンカンパニー行っちゃおうとか、あと IT の会社とかも新しい会社が多いので、ニューカンパニーが多いので、その経団連っていう日本の団体、グループには入っていないことが多いので、IT の会社も、あ、IT もインタビュー早いから行っちゃおうっていうことで、こう優秀な学生がそっちの方に行ってしまって、そのカンパニーに入ることを決めてしまうと、日本の会社としては、あ、優秀な人がどんどん取られちゃうっていうことで、こう日本の会社がじゃあ僕たちもルールをなくそうっていう風な感じになってるみたいで、で私たちの年から一応ルールがこうなくなったというか、少しこう、なんかベイグになって曖昧になりました。一応なんかルールはないけどみたいな、なんかこう結構すごく複雑でちょっと説明が難しいんですけど、まあ、ということで、ちょっと難しかったかなって思うんですけど、私たちの年からいつインタビューが始まるっていうルールがなくなってしまったので、私たちもいつインタビューを受けて仕事をゲットできるのかっていうのがわからないくなりましたっていう、はい、すごく難しかったと思うんですけど、まあ、そういう感じです。
でもルールがなくなると、こう学業に勉強、大学での勉強にこう集中できなくなるというか、なんかまあ去年まではもうちょっと遅い段階からこう専攻がスタートしてたから、こう勉強に学業に集中できる期間が、こうピリオドが、なんか時間が長かったけど、こう早く始まっちゃうと私たちも早くやらないといけないし、勉強と就活、こう大学での研究とかと就活を同時にやらないといけないと、なんか私としてはちょっと大変だなって思います。そう、
なんかそういう理由で結構遅くしたりとかもしてたみたいなの、経団連っていうそのグループは決めてたんだけど、やっぱり今もグローバル化で、グローバリゼーションで、グローバル化っていうんだけど、日本語では。グローバル化で、もういろんな海外の会社、オーバーシーの会社とかがこう日本に来て、早く先行しちゃうと、多分日本の会社もどうしようって、多分今アップセットしてるというか、そういう時期、段階ってフェーズのことなんだなっていう感じです。
なるほど。
ということで、日本の就職活動はまあ大変なんですね。
なので、はい、なんか私たちが仕事を得ることができ次第、できた時終わります。
はい。
で、ちょっと頑張っていいというか、スータブル。なんか私たちに合った仕事が、早く得られるといいなって、ゲットできるといいなって思います。
で、一応去年までは、その6月、4年生の6月がインタビューだったので、まあ来年の next year のジューンくらいだったので、まあ多分私たちも2020の、2020年のジューン、ジュライくらい、6月、7月くらいには多分仕事を得られるゲットすることを願っています、ホープしていますということでした。じゃあ、近況報告のパートに移りたいと思います。じゃあ私からやると、ずっと前の、ずっと昔のエピソードで、私がイギリスにまだいる頃に、お土産に困っていますと、お土産に悩んでいますっていう、お土産を何を買えばいいかっていうのを、What to buy? 何を買えばいいかっていうのを、すごく悩んでいますっていうことを言ったんだけれども、それで、イギリスに買ってきたお土産の中に、 イギリスから買ったお土産の中に、大学の友達に配る、大学のクラスに配るのがあったの。で、そのクラスが20人くらいのクラスなんだけど、その20人分、その、なんとか人分、まあ、その20 people の人のための、お土産を、チョコレートを買ってきたの。で、10月から大学が始まったので、7月に私帰ってきたんだけど、結構先だったのね。で、10月に、あ、じゃあ渡そうって思って、裏側を見たら、賞味期限が切れてて、うん、賞味期限っていうのはリミテッド、その、エクスパイアデイみたいな食べ物のあれが切れてて、あっって思って、どうしようってなって、でも開けたらチョコレートだから、なんか見た目はまあ大丈夫。ルッキングは大丈夫だったんだけど、まあでもさすがに渡せないじゃない？渡すっていうのは、お土産を渡すっていうと、まあギブするとかのことなんだけど、お土産をそれは渡せないって思って、それでなんと、日本のカルディっていうお店が、その輸入品、輸入っていうのはインポート、そのインポートの商品、プロダクツを売ってるお店に行って、イギリスの有名なショートブレッドを30人分購入して配りました。なので、全然イギリスのお土産、まあ、イギリスでもイギリスメドイン、
イギリスのだけど、日本で買ったイギリスのもの
はだから、表記っていうのは、その、表記っていうのは、そのプロダクツのところに、書いてあるレターみたいなのあるじゃん？そこが日本語なの。
剥がれないんですか？
剥がれないの。もうプリントしてあるの。ええー、みたいな。多分、そのショートブレッドは、イギリスで作られてるけど、日本に輸出する、エクスポートするのが、もう目的、パーパスとして、多分、生産、作られているので、そう、日本語が思いっきりプリントされてて、だからちゃんと、配る前に、すみません、みたいな。イギリスで皆さんにお土産を買ってきたんですけれども、賞味期限が切れてしまったので、昨日、カルディに行って、買ってきました、みたいな、言いました。みんな、クスクスみたいな。ちょっと、クスクスっていうのは、ちょっと笑う、ラフする、まあ、なんだろう、あはははは、ってこう、ラウドに笑うんじゃなくって、ふふふって笑う、クスクスって笑うっていう、クスって笑うとかっていうんだけど、みんなちょっとクスクスって笑ってて、でもああ、でもみんな美味しく食べてくれて、やっぱり美味しいなって、うん、ショートブレッドって美味しいじゃん。そう、なんかイギリスにいるときは、こう日本でもショートブレッドが買えるのが分かってたから、買わなかったの。だから、うん、あえてっていうのは、there とかってことかな。あえて〇〇するっていうのは、まあ、意味があって、なんか何かのインテンションというか、があって、意図って言うんだけど、意図があって何かをすることをあえて何とかするって言うんだけど、あえて買わなかったの。でも、まあ、それなのに、結局ショートブレッドになりましたっていう。しかもさ、ショートブレッドってそのスコットランドの方だからさ、ロンドンではないじゃない？というのもいろいろなリーズンがあって、ショートブレッドを買わなかったのに、結局ショートブレッドになりました。
私だったらもうあげないと思う。配らないと思いますけど、ね。
まあでも、一年間も行ってたから、配んなきゃいけないかなと思って、はい。というのが、私の、ね、結構高かった。すっごい高くて、まあいいんだけど、はい。というのが私の近況報告です。かえこちゃんは？
私は、最近、横浜駅に、私横浜に住んでるので、なんかたまに横浜に行くんですけど、うん、その、私がよく行くビルの建物の上の方に、ブックオフっていうお店があるんですよ。
うん、
で、ブックオフっていうのは本屋さんなんですけど、ユーズドブックが売ってあるなんか古本屋さんで、誰かがもう買って読んだ本をまた売っ そこで売ってるんですね。ですっごい安い本屋さんだから、私ブックオフに行くのすごい好きなんですけど、うん、
結構古い漫画とかさ、
うん、
あのいろいろ売ってるよね。
でなんかあの普通に漫画とか買ったら一個一個買ったら結構高いじゃないですか、500円ぐらいするけど、うん、ブックオフだったらもう全部もうシリーズで1000円とか、
うん、
2000円とかすごい安く買える、安く買えるんですね。そしたらそのブックオフの隣にアニメートっていうなんかアニメのショップができてて、
池袋とかにあるやつだよね。そうそうそう、アニメートってあのすごい有名なアニメショップだよね。
そうなんですよ。
アニメグッズが売ってるの？
グッズとか本とか漫画とか小説とか CD とか、
うん、小説ってはノベルで、うん
う
ん、
そうそう CD とかゲームとか、まあ、アニメゲーム漫画のお店なんですけど、そしたらブックオフの隣にアニメートができたから本当に私何時間でもそこに入れてで、まあそうなんですけど、とにかくブックオフはすごい安くて、就活の本とかもなんか200円とか、本当は1000円ぐらいする本も100円とか200円とかで買えるので、なんか日本にいて本屋さんに行きたい人は、安い本が買いたい人はぜひブックオフに行ってみてくださいっていう。
確かにそのこの漫画が欲しいって思って、なんかこうスペシフィックな特定の漫画が欲しいって思ったら多分本屋さんとかの方がいいかもしれないけど、なんとなく日本語の勉強がしたいから漫画買ってみたいなとかいう感じだったら、確かにそのブックオフとかその古本とかに行くのはすごくいいかもしれないね、
うん、結構有名な漫画とか小説とかも、有名な小説、最近流行ってるトレンドな小説とかも売ってるので、
うん、
行ってください、
はい、ということで、はい、じゃあ次新コー、新、もう新ではないけど2回目だよね、新コーナーです、イエーイ。コーナーの名前まだ決めてないけど、まあ、単語コーナーなんかこう考えましょう後で。
確かに、
はい、何がいいかね。
ボキャブラコーナー、
ボキャブーとかボキャブーはい、
はい、
単語とか
毎回言うんですか、はい、単語です。次は単語のコーナーです。
単語ウフーみたいなはい、
はい、
単語を学びましょうというコーナーで、前回何だったっけ、首を長くして待つっていう、そのすごく楽しみにして待つってやつと、なんかかよこちゃんなんか言ってた、あ、ほっぺただ、
ほっぺたが落ちる、
ほっぺたが落ちるね、すごく美味しいものを食べてほっぺたが落ちるっていう、なんか今私の美味しそうな食べ物が見えてるんだけど、
そう、私のお昼ご飯が隣に置いてあって、
すごく美味しそうだなと。な、何それは？
唐揚げらしいです
いいな、唐揚げって美味しいよねはい、
はい、
という、あのじゃあ とにかく単語に行きましょう。今日はですね、私が紹介したいんですけれども、左右されるという言葉です。例え、じゃあまず、左右されるっていうのは漢字で書くと左、右で左右って読みます。これはよく、あの、熟語ですね。単語です。で、左右されるっていうのは、まあ、ちょっと想像してもらいたいんだけど、右に行ったり、左に行ったり、あの、ライトに行ったり、レフトに行ったりっていうのをこう、されるので、なんかそうやってされると、なんだろう、こう揺れてるというか、
ステーブルじゃない、
そうそうだね、あ、なんかステーブルじゃないイメージを持ってほしくって、ということで意味はこう人の意見、 other people のオピニオンにすごくオーバーインフルエンスとされるって、こう決められないこととかディサイドできない感じのことを言います。例えば人の意見に左右されて決められないとか、あの他の人の言うことに左右されないで自分の意見をちゃんと、自分のオピニオンをしっかりと持った方がいいよとか、いうような感じで使います。で、 で、これ、ここからまた全然余談なんだけど、余談っていうのは、余談だけどとかっていうと、こうメイントピックではないんだけどっていう感じかな。余談なんだけど、小学校1年生の時に漢字テストがあって、ま、ずっとあったんだけど、漢字の、なんだろう、クラスで漢字テスト、なんかこう、何級とかがあったの。なんか10級が、なんかレベルがあって、そのテストに合格すると次のステップに行けるっていう漢字テストがあったのね。だからもう個人個人に、普通テストってこう、1回でやるじゃん？そうじゃなくって、一人一人インディビジュアルで受けるテストがあったのね。で、それの一番難しい級に左右っていうのが出てきて、なんか普通さ、熟語にすると左右、左、右って言うけど、普通右、左って言うじゃん。なんか右、左、例えば信号、そのトラフィックライトを渡るときに、右、左、右を見てから渡る、クロスロードしましょうみたいな感じになるじゃん。だから、右、左って言うじゃん。だから、いつも漢字テストで、左右って言われても右、左って書いちゃってたの。で、それに、なんか2回くる、多分2、3回同じ間違いをして試験に2回かな落ちちゃって、1年生、小学校1年生の時に、エレメンタリースクールの時に。で、そういうことがあったことは覚えてたんだけど、この前、部屋の掃除をしてたの。クリーンしてたら、なんか、成績表みたいなのが出てきて、成績表っていうのはスコアの、グレードのが書いてある、その、リストのことを成績表って言うんだけど、そこに、こう、学校の先生、ティーチャーからのコメントが書いてあったの。漢字テストで同じ間違いをしてしまった時に泣いていましたみたいなことが書いてあって、だから私その左右が書けなくて泣いてたらしい。学校で。なんかテストが返ってきた時に、多分2回やっちゃったのかな？同じ間違いを、同じミステイクを2回しちゃって、そう、泣いてたらしいですっていう。
かわいいです
ね。かわいいよね。泣いてたんだとか思って。まあ、とにかく、皆さんも左右されるっていうのは、右、左じゃなくて、左、右って書いて左右って読みますので、私と同じように泣かないようにね、覚えてほしいなと思います。はい。はい、じゃあ、早速って、結構もう時間経っちゃったんだけど、うん、今日のトピックに入りましょう。今日はですね、そんなにすごいトピックではないんだけど、好きな駅、好きな、まあ、駅はステーションについて話したいなって思っていて、なんか、なんで思いついたかっていうと、私めちゃくちゃ東京駅が好きで。
なんで東京駅なんです
か？小学校くらいの時に、小学校5年生くらい、6年かなの時に初めて東京駅を見た時に、すごい駅だなって思って、なんか駅っていうとすごい自分の最寄り駅、そのニアレストステーションのことを最寄り駅って言うんだけど、最寄り駅とかはすごくそんなに大きい駅ではなかったから、もう駅っていうとそんなに綺麗なものを想像、イマジンしてなかったの。でもなんか東京駅を見た時に、えぇ、ー、みたいな、こんなに大きくて、こんなにビッグで、なんか、なんていうの、素晴らしく美しい、もうビューティフルだなって思って、感動して、東京で、そう、東京駅がすごく好きで、で、私、イギリスに留学してる間に、いろんな駅に行ったの。例えば、ベルギーのアントワープ中央駅、中央ってのはセントラルのことなんだけど、それがすごく世界一美しい駅とかって言われてるらしいんだけど、も見たし、まあ、それも美しかったし、うん、あと前に言ったけど、スペインのアトチャ駅っていうのが、駅の中にボタニックガーデンみたいな、植物園みたいなのがあって、それもすごく良かったの。まあ、すぐ素晴らしく良かったし、あと、そのランキングみたいなのをちょっとね、インターネットで調べたら、サーチしたら、イギリスのセントパンクラス駅とかも、入ってたよ。
セントパンクラスってキングスクロス？
違う、セントパンクラス駅。
キングスクロスに、のとこにある駅ですよ。
あれ？あれ？
キングスクロス、セントパンクラス
行く。あ、確かに。本当だ。あれも入ってたよ。
あれは綺麗らしい。
うん。私なんかさ、あの、クマちゃんが、のキャラクター。
あれはパリントン。
あ、そう、パリントン駅がいいと思ったよ。
なんか、
夜行ったらライトアップされてたの。あの、外側じゃなくてインサイド、内側がライトアップされてて、すごい綺麗だなって思ったけど、そう、あとね、日本で言うと、金沢駅行ったことある？かえこちゃん、金沢。
あるけど、小さい頃だったので、赤ちゃんっていうか、もう5歳とかだったからあんまり覚えてないんですけど。
でも新しくなってそうだよね。最近、金沢駅は、金沢っていうのは、日本にある日本の地名なんですけど、石川県だね。石川プリフェクチャーっていうところにある金沢市っていうのがあるんだけど、最近ではないけど、ここ何年か、リーセントセベラリーなんかイヤーズで、新幹線がね、
うん、
東京から金沢に新幹線で行けるようになって、すごく今人気な、観光地、サイシングスポットなんですけど、そこの駅とかも、入ってったのね。はい。うん、で、かえこちゃんは好きな駅ある？
私は、東京駅もすごい綺麗だなって思うんですけど、うん、なんか明治っぽくって、明治時代っぽくってなんか。だけど、私はなんかやっぱ大分駅がまあまあ好きなんですけど、なんか大分駅も東京駅っぽいですよ。ちょっと。で、なんか、進撃の巨人っていうアニメ、の作者、
うん、
が大分出身で、
うん、
だから大分駅に進撃の巨人がいるんですよ、確か。
へえ。てか今大分駅を一生懸命調べてるんだけど。ああ、でも、これ？
それそれ。
あ、まあ確かに。でもさ、東京駅とは違くない？
いや、色が似てるって。
え、マジで、本当に東京駅私すっごい好きで、本当に好きなの。なんか、東京駅、東京の近くに行くと東京駅を見に行くくらい好きで、もうなんかこう見て、あ、美しいなーって思って、なんかこれからも頑張ろうって思えるくらい好きな駅で、で、そう、東京駅の楽しみ方というか、で、なんでこんなことを話したかというと、つい、何日か前に東京駅に行ったの。で、もちろんその東京駅の見た目も好きなんだけど、やっぱり東京駅ってやっぱ日本の中心なので、すごくいろんなお店とかビルディングとかがいっぱいあるんだけれども、中でも私がすごくおすすめなのが、切手っていうビルディングがあります。KITTE。多分日本の切手みたいな感じなんだけど、切手っていうのは、
スタンプ。
そうそう。レターを、手紙を送るときのやつなんだけど、やっぱり日本郵便っていう日本のそのメールを届けるカンパニーが、まあ、事業主というか、まあ、やってるビルディングなんだけども、そのビルディングに、切手っていうビルディングには、レストランとかも入っていて、あとはもうお店とか、ショップとかレストランとかが入っていて、そのレストランの中の一つには、まずおすすめポイント、まず切手に行ってください。皆さん、はい。で、おすすめポイントがいくつかあります。おすすめポイント1は、すごく美味しいお寿司屋さんがありますっていう話で、北海道の回転寿司チェーン、回転寿司っていうのはもう多分何度も言ってるけど、ベルトコンベヤー寿司のこと、回転寿司チェーン店があって、根室花丸っていうお寿司屋さんです。でもすっごい美味しい。
安いんですか？ 100 円
じゃない？ 100 円ではない。200円くらいなのか。でも、すっごい高いわけではないの。日本では回らないお寿司屋さんは高いって言われていて、ね。
そう。
回るお寿司屋さんはやっぱりこう、ファミリーとか家族とかで行く感じなんだけど、回らないお寿司屋さんっていうのはカウンターのお店で、それは高いんだけど、多分それの中間くらい。中間っていうのはまあミドルというか、多分すっごい高いお寿司屋さんほどではないし、でも100円チェーンとかよりは高い。でも、 お腹、私がいつもお腹いっぱいまで食べて、2000円はいかないくらいかな。
うん、結構安いです
、ね。そうそうそう、結構安い。でもすっごい美味しい。ので、ぜひ行ってください。ただすっごいいつも並んでます。で、おすすめポイント2が、切ってには、なんか屋上スペースみたい、屋上っていうか、テラスみたいなのがあって、そこから見る東京駅が美しい。今度いつか、多分じゃあこのエピソードを出すときに一緒に写真載せますけど、もう本当にライトアップされてる夜の東京駅とかが、この切ってから見るアングル、角度の、が本当に美しくって、本当に感動します。私なんか寂しいことがあると切手に行って、東京駅見ます。なんか、なんか東京、切手に行って、そのテラスのところから東京駅をこう寂しそうに眺めてた多分私。みそさんですかって聞いたら多分私です。ってくらい、いいところなので、ぜひその切手に登って、の3回くらいかなに登って東京駅を見てください。とても美しいです。あと、冬になるとその切手のビルディングの中にこういう写真載せますけど、クリスマスツリーが、大きなクリスマスツリーが飾られてすごく美しいので、
確かに。
美しいので。
なんか周りのビルもすごいいい感じに。
そう。今、かゆこちゃんに私が撮った写真を見せてたんだけど、ショーしてたんだけど、もう本当に美しいので、見てくださいっていうのが二つ目おすすめポイント。で、三つ目おすすめポイントは、私実はまだ食べたことないんだけど、食べてみたいなって思ってるのがあって、切手の一階にカフェ会っていうカフェ屋、お菓子、ティーとかケークとかが売ってるカフェみたいなのがあって、名前がカフェ会っていう、カフェに会、なんとか会とかの会、会うっていう漢字を書いて会があって、そこに抹茶ティラミスが売ってるんだって。でちょっと昔に鎌倉とかで売ってる抹茶ティラミスがすごい流行ったことがあって、そう、ここでも食べられるみたいなので、ぜひぜひ、三つもおすすめポイントが、もっともっとありますけど、ありますので、ぜひぜひ行ってみてください。
私、切手っていう存在自体の、切手自体知らなかったんです。
そう。東京駅の、すごいメインのエントランスを出て、したらもうすぐ横にあるので、東京駅から1分もかかんないくらい。徒歩何分っていうのは歩いてどのくらい時間がかかるかなんだけど、徒歩30秒くらい。なのでもう絶対に行ってください。
しかも私東京駅行くと迷子になるんですけど。
まあね、東京駅はすごい大きくて複雑なので、なんですけど、はい。はい、ということで、あともう本当にちょっと時間がないんですので、もう1秒、じゃないね。1分で言いますけど、切手はやっぱり外国人の人も来るからだと思うんだけど、可愛いものも売っていて、1階の入ってすぐのお店になんか雑貨屋さん？グロサリー？なんていうのかな？なんかいろんなものが売ってるお店があったんだけど、そこでクリスマスカードが売ってたの。で、これもまた写真いつか載せますけど、見て。
ほんとだ。日本。
そう、そう、日本のクリスマスカードが売ってて、例えば、サンタさんがね、東京オリンピックの写真の中で、サンタさんが、こう、行進してるの、歩いてたりとか、あと、お相撲さんがお相撲してて、その周りのオーディエンス、観客が全員サンタさんなの。
本当だ。
かわいいでしょ？あと、お寿司屋さんのお客さんがサンタさんとか。
本当だ。
もうこれ写真載せますけど、もうびっくりするぐらい可愛いクリスマスカードを見つけて、こうそれをこれをイギリスにいる友達に送ろうかなって今思ってますっていう。
はい、すごい
可愛い。まあ、とにかくもう切手は素晴らしい場所なので、絶対行ってください。
はい。
あと東京駅もぜひぜひ行ってくださいという、私の東京駅愛を語るっていう回だったんですけど、すごい長くなっちゃいましたね。
はい。
はい。じゃあこの辺で終わりにしましょうか。
はい。
ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。そのみぞさんの東京駅写真がいっぱい見れると思います。
はい、載せますので、はい、東京駅で皆さん一番覚えててほしいのは、はい、東京駅の切手に行って寂しそうに東京駅を見てたら絶対私なので、はい、はい、ということが一番今日覚えてほしいことです。はい、はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。温かいメッセージ、 kind words、 お互い、 each other、 一方的に、 one-sidedly、 感謝、 thanks、 手に入れる、 to get、 結論から言うと、 to go straight to the bottom line、新卒採用、 hiring of new graduates、 面接、 an interview、 選考、 selection、 正直なところ、 to tell the truth、 銀行、 a bank、 保険会社、An insurance company、 外資系企業、 Foreign capital firm、 ルールに従う、 To follow the rules、 優秀、 Brilliant、 Clever、 曖昧、 Unclear、 Vague、学業、 studies、 集中する、 to focus on、 同時に、 at the same time、 グローバル化、 globalization、 段階、 phase、 配る、To distribute、 裏側、 backside、 賞味期限が切れる、 The expiration date has passed、 見た目、 looks、 渡す、 To hand over、 輸入品、An import、 購入する、 To purchase、 表記、 Description which is written on the outside of goods、 輸出する、 To export、 くすっと笑う、 To chuckle、あえて〇〇する、 To do something purposely、 Dare to do something、 意図、 An intention、 結局、 Eventually、 左右される、 Be subjected to、 For example、 人の意見に左右される、余談、 A digression、 熟語、 A pair of 漢字、成績表、 A list of students' grades、 最寄り駅、 The nearest station、想像、 imagination、 感動する、 to be impressed、 植物園、 a botanical garden、 ここ何年 Recent several years 切手 A postage stamp 並ぶ To line up 屋上 Rooftop 角度 Angle存在 existence 徒歩まるまる分 minutes walk for example 徒歩5分 5 minutes walk 徒歩30秒 30 second walk A variety goods shop 行進 Parade 観客 Audience